包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は日本放送アナウンサーの飯田浩司さんです。前回からの続きお聞きください。
実況アナウンサーに必要な要素が、いやいや、その場面をきっちり、そのなんだろう、なんていうんですか、描写できる力が必要だって前に聞いたことがあって、その記憶されているんですか、その風景が。
あ、なんとなく絵でですかね。僕も実況のアナウンサーに聞いたら、やっぱ自分がテレビカメラのつもりになるんだそうなんですよ。で、こう最初はぐーっとこうズームオンして、こうズームして、ピッチャーの握りとか汗を拭くとかいうのから一気にこうパンして、上空を映すような、ことをやったりとか、だからそれこそ汗を拭いながらマウンド上でピッチャーの池田ボールをこねていますなんて言って、で間が持たない時はそれこそパンして、甲子園球場右から左に風が吹いています、今日は浜風、
なるほど、
秋空に煙る甲子園球場、上空は天高く馬こゆる秋なんつって、高々と上空上の方に筋雲が右から左へちょうど浜風の方向に流れていきます、日照旗がはためくバックスクリーン、さあ池田第2球を投げたみたいな、
なんかすごいな、
すごいこう絵が浮かんできますね、
浮かぶ浮かぶ
感じらしいですよ、僕が聞いたのね。
そうか、
そういうのをこう自在に使うっていうのをやんなきゃいけないんだよなんつって、へえ大変ですね。でお前も、その僕その当時は外中継をやっていて、駅前から毎日やってたんで、こうお客さんをこうズームするだけじゃなくて、一回パンして、周りを見せたりとか空を見せたりとか、そういうこともやんなきゃダメだっていうのは、ああなるほどと、
なるほど
なるほど。
ごめんなさい、話ちょっと戻るんやけど、いい、その実況の番、ラジオの、学校に行って、
はい、
で、まあ、大学もアナウンサーの勉強をずっとされたんですか、その時も。
大学自体はですね、経学部、小菅経営学科っていうところだったんで、その実況とかに関しては全然、でうちの大学からはほとんどマスコミ関係に行く人ってのはいないんですよね、はい、あんまり聞かなくって、で特に経営学とか経済学とかは、まあ大体金融とかで、 あの当時だと流行りだとコンサルタント関係、コンサルティング業とかが多くて、だからOB 訪問しようにも先輩があんまりいないっていう感じで。
ああそうか、
はい、
そんな中でもやっぱり実況アナウンサーやりたい、
やりたいと思って、だからいっぱい落ちましたね、落ちて落ちて落ちまくりましたよ。
どれぐらい受けたんですか。
もう片っ端からっていう、本当そんな感じで、でアナウンスの試験って今は分かんないですけど、当時早かったんですよ、また3年生の9月10月からもう試験が始まるんですよ。
おお、
で僕は間に合わなかったんですけど、本当は夏にこのアナウンスセミナーっていうのがね、うんうん、各社やるっていう、もうそれが一つのあお互いみたいなもん でそこでこう見込みのやるやつは目つけといて、試験の時にこう幕下つけ出しみたいなところから入ったりとかっていうのが当時はあったかっていう話 で僕はそこ分かんなかったんで、10月から受け始めて、まあ落ちるわけですよ、もうね、あれですよ、4、6、8、1012 全部受けていくという、昔のチャンネルというところのね、今地デジ化したんで変わっちゃいましたけど、で受けて、で在京でいいとこまで引っかかったのはテレ東さんだけ。でテレ東さんの試験が3年生の明けて1月の終わりぐらいまでかな、で落ちたんですよ、ギリギリのところで、うわーと思って、で同時並行で大阪が始まってて、ABC がまたいいとこまで引っかかってたんですけど、うん、これで俺は甲子園で実況ができると、
うん、
もう喜びさんでいたら、これもまた落ちて、
あらら
で2月になったら読売テレビ、
うん、
大阪の、うん、大阪の日テレ系列の、うん、で読売テレビが急遽始まって、でこれもいいところまで行って、なんか最後局長社長面接とか言ってホテルにこうなんか部屋取ってて、ですね、1泊2日でみたいな、
え
金あるなこの曲はとか思いながら、で こう一緒のホテル泊まったやつに恨みっこなしで受かったやつ誰だ誰か受かったらみんなでメールしようななんて言ったら誰も受かんなくて、でも蓋開けてみたら新人いるんですよ。日テレの最終落ちの人がそこ入ってたっていう。
ああそんなこともあるか。
そういうなんよ。
そんなことがあって3月にうちと文化放送と NHK さんかなんかも始まってたのかな。であとはもう岡山高松にある瀬戸内海放送とか、九州朝日放送とか、CBC とか、東海テレビとかあとは札幌テレビとか、いろんなとこ受けまくって、初めて就活で飛行機に乗るっていうですね、こともやって、そしたらたまたま日本放送から声がかかったっていう。
いやことその時は新人として受かったのはそうしたら一人だけ、
アナウンサーは一人だけ。
そうすごい狭き門なんですよね。
でもねこれ狭き門のように見えるんですよ。もうなんか倍率が何千倍とか
そう
言うんですけど、まあねこれちょっとねなかなかだからもういろみんなに勧めるわけじゃないんですけど、ちょっと金がかかるんであれなんですけど、これねやってみて分かったのがどこの局行っても大体最終まで残ってるやつと一緒だったりするんですよ。あいつにはあそこでもあったなみたいなやつが、でそのこう中から抜けていくと、これ何千倍って言うんですけど結局ね記念受験の人が結構いたりなんかするんで、見た目の倍率ほど本当にやろうと思ってそのアナウンススクール行ったりとかしてる人っていうのはそんなにいなかったりするんで、やっていくうちにこうなんとなく残ってったりっていうのがあったりする。なんでこうそうアナウンススクールの先生に言われたのは見た目の倍率に騙されんなよっていうのと、で一生懸命やってればどっかで何しろ日本全国で100以上の局があるんだと、それを考えてみなさいと。ただみんなに勧められないのはそんなこと言ったってそこの局受ける金ないんだよっていうのはね、確かにそうなんです
よ。まあね、
そう、
こうなりたい人多いと思うんですけれど、学生の間にこれだけはとかやっておいた方がいいということって何か思いつくことあります？
これね本当漠然として申し訳ないんですけど、まずは一般常識っていうのはね、これどんな仕事をやるにも共通するところの一般常識は必要ではあるよねというね、氷の上に乗っかってツイッターで撮ってみたりとかそういうことはしないよねっていうのが、まずねあるんですけど、でその上でなんだろうな、なんか一つこう一つのものを突き詰めるみたいなものがあるとこう面接とかの時に興味持たれやすいじゃないですか。
あ、まあ、それはそうやね、
ね、
確かに、
それがやっぱり実況だったっていうところ
だ、僕はそうだったかもしれないですね。そのとにかく阪神が好きなんですと僕は言って、でハッピーにメガホン鉢巻きみたいな写真をこう貼ったりなんかしたんですよ。
なるほど、
難しい話なんだろうねこれ。
そのエントリーシートにですか？
そうそうそうそう。
へ
え、お前老けてんなとか言われてこの
当時から
で老けてんなって言った時にお前さちょっとこの一番大好きな阪神を応援するところを見せてくれよとか言われたんですよ。そしたらお前ちょっとは若そうに見えるかもしれないからな、なんて。
でそれやったんですか？
やりましたよ。わかりました。じゃあ横浜スタジアムのレフト側の阪神側のスタンドに僕がいると思ってください、なんて。おお、歌歌やしゃしゃしゃしゃしゃみたいな。で六甲おろしのこう一番歌うみたいですね。ちゃちゃちゃ阪神タイガース六甲おろし。
すごいね。
これねどこの曲でも受かるとは思わないでください。多分なるほどだからかもしれない。なんか探しいやつがいるけどみたいな。
なるほどな。
でまあそうやって入社されてこうまあアナウンサー今何年目なんですかね。2004年
だから。2004年入社なんで9年目ですね。
9年目。はい、こう穴があったら入りたいような失敗で。
そんなもういっぱい。いっぱいあります。
そんなにいっぱいあるんですか？
めっちゃいっぱいありますよ
僕、ね、なさそうですけどね。
いや首になっててもおかしくないようなものが結構
うっそ
だ最初ね、中継に出させてもらったんですよ。お店をレポートしますっていう中継で、トヨタ自動車さんがついてるっていう、またね、大きな、
まあ、かっつい番組や。
そうなんですよ。八景島のシーパラダイスに行ったんですよ。で、八景島のシーパラダイスのあのなんか上に上がっていく展望台みたいなやつがあって、そこからレポートしますと。で、たまたま土地勘があったんです。八景島というところの対岸が横須賀市おっぱまっていう地名なんですね、うん、で僕そこにあるおっぱま高校っていうところの出身なんですよ。
うーん、
でスタジオのパーソナリティから、飯田君そこから眺めいいだろう、何が見えるって言って、はい、僕の母校のおっぱま高校がよく見えまして、そしてその隣には日産のおっぱま工場がって言ったんです。バカ野郎って話で。
すげえ、
ドカ
ー
ン、うわー、あの競合他社というもんでございます。
すげえ、
はい、
それは入社、
これね、入社1年目
1年目
どういう雷やったかちょっと想像つかんけど、
ね、もうアホボケかすですよ、うん、本当に
もう中継やってる時に
これはね、
送り返しで来たりとかですか。
いや、やってる時は何にもなくてですね、
こ
うで平気で帰っていったら、
平気帰ってたら、お前なんてことしてくれるんだって言って、すいません。
あ、ね、そういう時は始末書なんですか。
あ、ね、うん、その時は、うん、中継ディレクターが書いてくれたんですよ。
まだ入社1年目
だし、まあ、現場の責任は、まあ、ディレクターがまず大もんだよということで、ディレクターが書くということなんですけど、同じ枠をこのその後も担当させてもらってですね、なんなくてよかったねって、担当させてもらって、他に代わりがいなかったんですよ、多分みんな忙しくて。で、入社2年目も終わろうとしている時にですね、またこの中継に行きましてね、
はい、
ある工場なんですけれどもね、でそこは今流行りのエコなんですよと。で自転車に、エンジンをくっつけて、でこれでみんな楽に走られます、走ることができますという、あ、でしかもなんか容量がちっちゃいんで、こうナンバープレート取る必要もありませんみたいな、面白いねなんて話をしてるところでですね、余計なことを言ったんですよ。でスタジオのパーソナリティに分かってもらおうと思って、いやこれ高島さん、ホンダの創業者の本田宗一郎さんがね、最初にあのバタバタっていうのを作ったじゃないですか、あれみたいなもんですよなんていう話をして、ドカーンとこれいわゆる競合他社というものですね。
パート2やね。
この時はさすがにもうみんな呆れ果てられましたね。またやるかと、まあふざけんなと。でもうその時はですね、中継のディレクターがですねいなくなりましたね。俺じゃあちょっとブッキングあるから途中で帰るわ。あれ？でこうスタジオに帰っていくと、担当 D も怒りに震えていて、ふざけんなお前と。俺は絶対自己伝票なんか書かねえからなって言って、自分で書くという。
うわ、
これ難しいんですよ、自分で書くのがね。何が難しいって、自己理由のところになんて書くかって言ったら、私の自覚が足りませんでしたって書いてそれやってて、で今後どう対応するかっていう欄があるんですよ。
うん、うん、
今後この事故を防止するためには、うん、気をつけますとしか書けないわけですよ。子供の反省文かっていう。
まあでもそれ以上書けない。
でそれにハンコついて、うん、もう担当部署全部回っていくというですね。気をつけなきゃねって。
でも話すことが怖くなることってなかったですか。
怖いですよ本当に。
いまだにそうですか。
そういう風にも見えへんけど、
うん、そうそう見えないですよね。
見えへんけど、
忘れっぽいんですかね、だから
大型だから
大雑把の王の可能性がありますね。本当に。
今月のお客様は日本放送アナウンサーの飯田浩司さんです。更新は毎週月曜日です。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 www.login.co.jp をご覧ください。またこの番組に関する感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへの投稿をお願いします。それでは次週もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。